2の2、娘は先おととい行方不明となった。それがおとといの晩、ふらりと帰ってきて、すぐにまたその姿を隠してしまった。そうして、ゆうべまた帰ってきたかと思うと、今度は母を殺して逃げた。これには、よほど込み入った事情がまつわっていなければならないと想像された。そして娘はどうした？どうしたかわからないんです、とおたけはまた泣いた。彼が泣きながら訴えるのを聞くと、ゆうべも前夜と同じ人もし頃に、おきくは我が家へ同じ形を現した。今度はどこから入ってきたかわからなかったが、奥でおかみさんが突然に「おや、おきく」と叫んだ。続いておかみさんが悲鳴を上げた。おたけと他の女中2人が驚いて駆けつけた時に、縁側へするりと抜け出していくおきくの後ろ姿が見えた。お菊はやはり黄八丈を着て藤色の頭巾をかぶっていた。三人はお菊を取り押さえるよりも、まずおかみさんの方に目を向けなければならなかった。おとらは左の乳の下を刺されて虫の息で倒れていた。畳の上には一面に赤い泉が流れていた。三人はキャッと叫んで立ちすくんでしまった。店の人たちもこの声に驚いてみんな駆けつけてきた。おきくんが。おとらはかすかにこう言ったらしいが、その以上のことは誰の耳にも聞き取れなかった。彼は大勢がただうろたえているうちに息を引き取ってしまった。町役人連名で訴えて出ると、すぐに検死の役人が来た。おとらの傷口は鋭い匕首のようなもので深くえぐられていることが発見された。家内の者は皆調べられた。うっかりしたことを口外して、店ののれんに傷をつけてはならないという遠慮から、誰も下手人を知らないと答えた。しかし娘のお菊が居合わせないということが役人たちの注意を引いたらしい。お菊と訳のあることを発見された清次郎は、その場からすぐに引っ立てられていった。おたけにはまだ何の沙汰もないが、いずれ町内預けになるだろうと、彼は生きている空もないように恐れおののいていた。とんだことになったもんだ、と半七は思わずため息をついた。私はどうなるでしょう、とおたけは巻き添えの罪がどれほどに重いかをひたすらに恐れているらしかった。そうして、私、もういっそ死んでしまいたい、などと共助のように泣き悲しんでいた。バカ言っちゃいけねえ。おめえは大事の証人じゃねえか、と半七は叱るように言った。いずれ御用聞きが一緒に来たろうが、誰が来た？何でも源太郎さんとかいう人だそうです。そうか、瀬戸物町か。源太郎は瀬戸物町に住んでいる古顔の岡っ引きで、いい子分も大勢持っている。一番こいつの鼻を明かして俺の親分に手柄をさしてやりたいと、半七の胸には強い競争の念が火のように燃え上がった。しかしどこから手をつけていいのか、彼もすぐには見当がつかなかった。 ゆうべも娘は頭巾をかぶっていたんだね。ええ、やっぱりいつもの藤色でした。さっきの話じゃ、娘はどさくさ紛れに縁側へ抜け出して、それから行方が知れねえんだね。おい、木戸を開けておいらを庭口へ回らしてくれねえか、と半七は言った。お竹が奥へ取り次いだと見えて、大番頭の茂造が目をくぼませて出てきた。どうもご苦労様でございます。どうぞすぐにこちらへ。とんだこってしたね。お取り込みの中へずかずか入るのもよくねえから、すぐに庭口へ回ろうと思ったんですが、それじゃあご迷惑を被ります。半七は奥へ案内されて、お虎の血の跡がまだ乾かない八畳の居間へ通った。彼がかねて知っている通り、縁側は北に向かっていて、前には十坪ばかりの小庭があった。庭にはきれいに手入れが行き届いていて、雪吊りの松や霜よけの芭蕉が冬らしい庭の色を作っていた。縁側の雨戸は開いていたんですか、と半七は聞いた。雨戸はみんな閉めてあったんですが、その手水鉢の前だけがいつも一枚細めに開けてありますので、と案内してきた茂造は説明した。もちろんそれは宵のうちだけで、寝る時分にはたり閉めてしまいます。半七は無言で高い松の梢を見上げた。侵入者はこの松を伝ってきたものらしくも思われなかった。忍び返しの竹にも損傷はなかった。ずいぶん高い塀ですね。ゆうべもお役人衆がご覧になって、この高い塀を乗り越してくるのは容易でない、と言ってはしごをかけた様子もなし、松を伝ってきたらしくも思われない。これは庭口から忍び込んだのではあるまいとおっしゃいました。しかしどこから入ったにしましても、出るときはこの庭口から出たに相違ないように思われますが、木戸の錠は内から固く下ろしたままになっていますので、どこをどうして出ていったかさっぱりわかりません、と茂造は曇った目をいよいよ曇らせて、無意味にそこらを見回していた。さようさ、忍び返しにも傷をつけず、松の枝にも触らずにこの高塀を乗り越すというのは生易しいことじゃねえ。どう考えてもこれは町家の娘などにできそうな芸ではなかった。くせ者はよほど経験に富んだやつに相違ないと半七は鑑定した。しかしその場へ駆けつけた三人の女は確かにお菊の後ろ姿を見たという。それには何かの誤りがなければならないと彼はまた考えた。彼はさらに念のために庭下駄を履いて狭い庭の隅々を見回ると、庭の東の隅には大きい石灯籠が立っていた。よほど時代が経っていると見えて、傘も台紙も青黒い苔の衣に隙間なく包まれていた。一種の湿気を帯びた苔の匂いがこの老舗の古い歴史を語るようにも見えた。いい石灯籠だ。近頃にこれをいじりましたか、 半七は何気なく聞いた。いいえ、昔から誰も手をつけたことはありません。こんなに見事に苔がついているから、めったに触っちゃいけないと、おかみさんからもやかましく言われていますので。そうですか。めったに触ることを禁じられているという古い石灯籠の傘の上に、人の足跡がかすかに残っていることを半七はふと見つけ出したのであった。厚い青苔の表は小さいつま先の跡だけ軽く踏みにじられていた。